皆さんは何で生きてますか？何のために生きてるんでしょうね。何のために、仕事をしたり、また、奥さんや子供を養ったり、人は何で生きてるんでしょうか。
神の栄光のため。
非常に模範解答です。ただ神様を知らない人はですね、まあそれを人は一体何でいるのか、何で生きてるのかと、いろんな人が頭の中で、考えて考えて思い巡らして、いろいろな学問を作ってきました。まあ、哲学なり、あるいは、数学、物理学、まあ、とにかく人間はいろいろと考えてきましたけども、結局ですね、人が考え出した学問の中には答えが なかったんですね。これ人間はこのために生きてるって。で、人類の中に、まあ、ある一冊の書物が投げ込まれました。この聖書ですね、これ。そこには、人は神が作られたと書いてあります。聖書の最初の最初はこういう出だしで始まります。はじめに神は天と地を創造された。創世記一章一節ですね。はじめから神ありきなんですよ。神様が、全世界を創造して、そして人間を創造された。結局聖書がですね、人間の設計図であり、取扱説明書であり、またそればかりでなく人間が人生を歩む上で非常に重要な地図でもあり、またそればかりでなくラブレターでもあるんです。神様の愛がいっぱい詰まってる。どんなにか人を愛してるか、どんなに人が大切であるか、それは神様が一方的に伝えてきているのがこの聖書です。どれほど愛されたかと、一人子の命を差し出すほどに愛しておられます。人はもともと尊い存在ですけれども、ただ多くの人々はそのことを知らずに生きています。まあ一言で言えば、人はなんで生きているのか、まあ一般の人からすればなんとなくわかんないけど、とにかく一つわかることは、まあ、死なないようにとするためですね。いかに死なないか、いかに命を永続させるか、この原理で動いています。これは神様知らない動物とか植物とかプランクトンもみんな自分を生かす方向のプログラムで動いております。今日の箇所はですね、ルカの福音書の12章16節から とりあえずですね23節まで読みしましょうか。ルカの福音書の12章の16節から23節までお読みします。それから人々に例えを話された。ちなみにここはイエス様が例え話を話しているところです。ある種持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います、命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。 命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。アメン。この短い例え話は、まあ、ちょっと人が聞けば、びっくりするというか、ちょっと理不尽というか、まあ、そういうふうに思うかもしれませんね。金持ちがいる。ちなみに私は働いていた時は金持ちの部類には入っていなかったんですね。日本人の平均年収ちょっと下回ってたぐらいでした。でもとにかく蓄えるということについて、非常に心配をしていたわけですね。結婚して子供を産んで家も買わなければならない。大体今の多くの日本人はそのことを、若者は、心配しております。あるいは心配せずにもう、初めからそういうのを投げて、その日その日を、自分のやりたいことを過ごしている若者も大勢おります。とにかく今望みが持てない時世です。働いても働いても蓄えられない。一部の金持ちの人たちがみんな美味しいとこ持ってってしまう。でそれでここで金持ちはですね、この金持ちも蓄え好きでした。多くのものを蓄えて、ある年豊作でした。その豊作の時ですね、じゃあどうしようと、蓄えておく場所がない。でそれでこうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいものを建てようと、その蔵にはもともと入っていたものがあったはずですね。でもその蔵も、周りの人たちの都合も何も考えず、取り壊して、そして自分の都合のためにもっと大きい蔵に建て替えて、もっと大きい場所を確保して、ある人たちの畑も潰れたかもしれない、ある人たちの家も潰れたかもしれない。とにかくそういうふうにしてもっと大きい蔵を建てて、自分のために蓄えて、そして建てて、そこの蔵にこのものを納めたら、自分に対してこう言おうと言うんですね。19節、魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。人は思うかもしれません、その生きている間働いて、そして物が貯められて、そしておそらく一生、1年いくらいくら分、例えば1年で使うお金100万だとして、ちょっと少ないですかね、例えば100万だとして、だとしたら、もう5000万貯めたら50年分確保できたと、喜ぶかもしれませんね。人はそういうふうにして、計算して、そういうふうに自分の命を確保しようとするんですけども、でも人が命取られるかってわからないんじゃないですか。もしかしたら今日ここでこの礼拝が終わった後、外に出た途端に月が地球にぶつかってきて全員お亡くなりになるかもしれない。そんなことがあんまりは分かんないんですけども、とにかく人間はですね、いつ死ぬか分かんないんですよ。この金持ちも神さんからこういうふうに言われました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。命をですね、管理しておられるのは天の父なる神様です。人はこの地上においていろいろなものを、自分で管理しようとします。ある人は、知恵深くやりくりして、ある人は力ずくで腕ずくで、ある人は周りの人たちを押しのけ蹴散らし、周りの人たちの命の上で成り立っているような人も世の中にはおります。とにかく彼らはなんでそこまでして物を貯めたいか、一言で言えば死ぬことから逃げるためじゃないでしょうかね。ここの例えの最も重要なエッセンスは命です。命を確保するか、たとえ全世界を人が手に入れたとしても、誠の命を損じたら一体どうなるでしょう、イエスさんおっしゃいました。 人は誠の命を得るためにはどうしたらいいでしょうね。人は世の中において働きます、まあ、この金持ちの場合は、まあ、農場経営だったみたいですけども、とにかくいろいろな手に職をつけて、そしてこの世で生きていこうとします。本当にその仕事に対してやりがいを見つけることができた人は幸いですけども、結構ですね、まあ、さっきの洗礼準備会の中でも、ちょっと会話したんですけども、人のやりがいって一体何なんだろうね。例えば人がなんかすごく精巧に物を作ったとして、例えばこの机、ある職人がもう1000万ぐらいの価値をあるこういう机を作ったとしても、でもその人が死んでしまったら結局残るのはこれだけで、それ以上のものは残せない。これも一体その先何十年残るかもわからない。だとしたらその人のやりがいは一体どういうことなんだろう。人がですね、最も有益に自分自身を用いることができるのは、結局永遠に残る仕事に対して、その永遠に残ることをこの地上においてやり遂げたならば、きっとその人はとても幸いなことでしょうし、また神様から栄誉が与えられます。じゃあ一体永遠に残る仕事って何でしょうか。別の箇所を開きます。ルカの福音書の、今度は5章、ここにですね、永遠に残る仕事へと転職した人のことが書いてあります。ルカの福音書の5章の1節から11節までを、じゃあお読みしましょうか。ルカの福音書の5章の1から11。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。3節。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。とりあえずここまででですね、まずイエス様が群衆に神の国の言葉を教えておられます。そして群衆がたくさんいますので、船を使って、その自分は船に乗って海の側から、で群衆たちは陸の側に腰を下ろして、そして話を、聞こうということ段取りになりまして、でイエス様はシモンという人の持ち船に乗って、そしてそこから教えられました。ただ面白いのが、そこで教えイエス様が何を教えられたかって書いてないんです ね。イエス様何を教えられたのか興味深いんですけども、とにかくここの話で一番重要なのはこのシモンという人物です。で話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。このイエス様はですね、もともと大工の家に生まれました。そして、彼がイエスさんが30歳になるまではずっと、父親がおそらくいなかったので、大工として家族や兄弟たちを養っていたのではないかと思われております。実際当時の習慣では、父親が亡くなったらもうその長男が、その親代わりとなって家の大黒柱として働くんですけども、とにかくイエス様は漁師ではなかった。魚に関してはアマチュアで、シモンの方がプロフェッショナルでした。でシモンにですね、言うんですね、指図するんです。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。5節。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。 そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そうして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏し、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、何もかも捨ててイエスに従った。アーメン。この出てくる登場人物、シモン、また、ゼベダイの子ヤコブやヨハネ、彼らイエス様の十二弟子のうちの三人です。彼らイエス様の弟子になったわけですね。この時を機会にして、シモンは夜通し働きました。漁師として、もう漁師歴結構長かったと思います。このガリラヤ湖のことは、もう毎日船で行ったり来たりして、あそこが深みがある、あそこに魚のスポットがある、ここに群れが集まりやすい、そういったことを経験によって熟知しておりましたけれども、しかしいかにですね、人間そのプロフェッショナリティを鍛えてもどうしようもないことがあるんです。夜通し働いても魚が取れないということはあるんです。結局さっきの金持ちもですね、まあ、たまたまその年が豊作だったから、その蔵にいっぱい貯めることができましたけれども、じゃあ一体豊作とか、あとこの魚を取るとか、一体誰が、どなたが支配しておられるか、どなたですか？神様ですね。そうです。結局ですね、神様、神の国とその義とをまず第一に求めること、そこから祝福が始まるんです。何を食べようか、何を着ようかと思って思い煩ったりしても、それは虚しいことです。結局いくら着飾ってみても、なんかある人から見ればお腹出てるよとか鼻毛出てるよとか、またなんか食べ物のことについても、ね、納豆が健康にいいよって言ったら納豆がバカ売れする、バナナがいいよって言ったらバナナがバカ売れする、でも結局納豆でもバナナでもそればっかり食べてたら健康損なうんですよ。人はですね、自分の考えや、また世の流れに、テレビから流れてくる情報に踊らされても、結局何が最善であるのかは分からないんですね。人はいかに死なないようにするか、ということで努力します。人は、まあ、仕事の中に喜びをある人を見つけるかもしれませんけれども、でも結局いつか死んでしまう。じゃあ一体永遠の、その永遠に残る仕事はないか、シモンは見つけたんです。彼は魚を取る漁師でしたけれども、彼はイエス様に言われましたね。十節のイエス様はシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。アーメン。まあ、私も魚釣りするんですけども、魚を釣ったらですね、もうそのままほっといたら一日で臭くなります。内臓を取り出さなくては、まあすぐに、ね、走りが速いですし、まあ、ペテロはその取っても取ってもすぐに臭くなってダメになる魚を取るものでした、まあ、取っても臭い、ね、永遠に輝きを失わず臭くならない魚は、まあ、いないんですよ。でもペテロは 永遠に残る漁師になりました。つまり人の命を救う漁師、人を死という海から救い出す漁師。人はですね、世の中でわけもわからず喘いでおります。世の中という海において人々は、ある人は他人を押しのけたり、ある人は物を蓄えたり、そうやって右往左往して泳ぐ魚みたいなものかもしれませんけども、でもペテロはイエス様に触れられて、そして人間を取るようになりました。そして、彼はイエス様との弟子となって、イエス様と共についていくようになるんです。まあ、もちろん彼も間違い いっぱい犯しました。唇で間違いを犯しましたし、あとイエス様のことを裏切ったりもしました。でもイエス様が十字架にかかられて復活した後、彼はとても作り変えられました。その前のイエス様が十字架にかかられた後、ペテロは再びこの魚を取る漁師に戻りかけたんですけども、でもそこでまたイエス様に出会って、復活のイエス様に出会って、そして今度彼は本当にもう世の中のから死の海から人間を取り出して永遠の命へと導く漁師になりました。彼の生活はガラッと変わりました。彼のそのプロフェッショナリティも本当に以前に比べたら比べ物にならないぐらいやりがいを持つものとなりました。もう命を懸けたんです。事実彼はこのペテロはそのイエス様の名前のゆえに、処刑されることになるんですけど、それでも彼は、永遠の命の源であるイエス様を見続けて走り抜いたんですね。この世の中に私たちは再び出ていかなくてはなりません。しかしその中において私たちはイエス・キリストというお方をいつでも持ち続けることができます。そしてこのイエス・キリストの名において悪霊を追い出したり、病を追い出したり、また人々を死から命へと救い出したり、そういったことが、この使命が与えられております。皆様どうか世のことにあまり心配したり思い煩ったりすることがなく、むしろ神の国のことをまず第一にしてください。そうすればその世の中のことにおいても、また神の国のことにおいても全てが与えられるようになります。最後にですね、ローマ人への手紙、8章28節と29節です。ローマ人への手紙の8章28と29、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それが御子は多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アメン。神様を信じて、そしてイエス様にあって、新しく生まれ変わった人はですね、全てのことが益とされるんですよ。皆さんの人生のあの時この時、あ、無駄だったな、あの10年間あの暗黒の時代がなければ自分の人生どんなに良かったかなと思うことももしかしたらあるかもしれないんですけども、しかしたとえそのような暗闇の期間を長く通ったとしても、イエス様と出会って、でイエス様に信じれば全てが益に作り変えられるんですよ。その暗闇の期間も無駄ではなかった。イエス様は全てのことを益としてくださる力のあるお方です。そしてその理由、どんな益かというと、29節に神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。 つまり御子と同じ姿に近づいていくことで、御子とはイエス様のことです。イエス様の姿に近づいていくこと、永遠に聖なるお方、永遠に生きておられるお方、清いお方、このお方にもう似姿にどんどん作り変えられていくこと、これが本当に人にとっての最も最善の道です。それこそ永遠に残る宝です。どうか皆さん、この地上において世のことに心を煩わせることよりも、むしろ永遠のことを思ってください。永遠の救い主はただイエス様お一人です。このイエス様のみに信仰を置いて、そしてこの地上での人生を歩んでいく皆さんでありますように。そして永遠に残るやりがいを見つけて、そして神の国のために働く皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではお祈りします。愛するイエス様、あなたが私たちを呼び出してくださったことを感謝いたします。この世のありさまは過ぎ去ります。私たち人間も今命が与えられておりますけれども、それがいつ取られるのかは分かりません。この金持ちはただ物を蓄えることに、物を蓄えたら安心しましたけれども、しかし命を計っておられるのは主よあなたです。このペテロは、シモンペテロは、魚を取る漁師から人間を取る漁師へと作り変えられました。どうか私たちも永遠に残る、永遠に栄光のあるこのやりがいのある仕事へと、主よ私たちが導かれますように。この仕事はいつ私たちに出会うか分かりません。もしかしたら私たちが仕事をしている真っ最中に突然来るかもしれません。もしかしたら家庭にいる時かもしれません。私たちが何かをしている時、主よあなたがこの人を導け、この人を永遠の命へと釣り上げろと、いつ言われるか分かりません。どうか私たちがいつでも人々を永遠の命へと導き入れることができるように、常に私たちが御言葉を蓄え、常にイエス・キリストに浸されて、そして福音をいつでも語ることができるように、準備をし続けることができますように、釣り損なうようなことがないように、いつでも霊的に心の準備をしておくことができますように助けてください。そして私たちを本当にこの栄えある仕事、永遠の命に関わる仕事、人々を永遠の命へと救い出す仕事を与えてください。そのために私たちを整えてください。どうかイエス・キリストの見守りがこの生徒たちの上にいつまでもありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。